おはようございます。高原豪一郎です。昔、世界一の長生きでギネスブックに記録された日本人がいました。泉茂千代さんという方です。120歳と237日生きた方なんですね。彼の世界最年長記録達成パーティーで、あるアナウンサーが彼に尋ねました。好きな女性のタイプはどんなんですか。茂千代さんは照れながら答えたそうです。わしはこう見えても甘えん坊のところがあるから年上の女性がいい。冴えてますね、このユーモア感覚。長生きの秘訣はユーモアを持って生きることだと言いますが、それを地で行く人であったと思います。ところで、余裕のある時にはユーモアも生まれてきますが、人生余裕のある期間ばかりが続くわけではありません。人によっては試練の連続だという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今から百数十年ほど前に中国に宣教に行ったハドソン・テイラーという人物は、ある時次のように講演しました。コップの中にいっぱい水を汲んでテーブルの上に置き、その上でテーブルをバーンと叩いたんです。するとコップの中の水が溢れてこぼれました。彼は言いました。試練が来るとその人の内にあるものが外にこぼれ出ると。ところで、人間にとって一番大きな試練とは何でしょう。それは死です。そして死を前にした時に自分の内側にあるものが溢れこぼれてくるんです。いかに死に対して無力であるのか、死への準備ができていないかということを知って愕然となってくる、そういう人が多いんではないでしょうか。ところが聖書の中には、この死のどん底の恐怖の中でイエス・キリストと出会い、完全なる罪の許しと永遠の命を得た人物が登場するんです。それはキリストと同時に十字架処刑された犯罪人です。今から約2000年ほど前、イエス・キリストは二人の犯罪人と共に十字架にかけられます。犯罪人の一人はイエス・キリストに悔しさをぶつけ、貴様がキリストだったら俺たちを救ってみろと罵ります。しかしもう一人の犯罪人はこう言ったと聖書に記録されています。私たちは自分のしたことの報いを受けているのだから、十字架にかけられるのは当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエス・キリストは答えます。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。おそらくこの犯罪人も初めは怒りと恐怖でいっぱいであったと思います。しかし彼は同じ条件で十字架にかかっているイエス・キリストが自分を罵り、十字架にかけて殺害する人々のために祈るのを聞き、驚くのです。十字架にかかるだけのことをやってきた人間ですら、十字架処刑には不満がいっぱいで怒りが溢れてくるのに、悪いことを何一つしなかった方が静かに祈ってるのを聞きながら、ここに人のこと、罪なき神の子の決定的な違いを見たのでした。そして彼は今の現状を社会のせい、世間のせい、世の中のせいにするのではなく、自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言ったんです。自分の過ちを認め、弱さを認め、無力を認める。これが新しい人生のスタートになるんですね。人生に変革が起こらない人の特徴は見えっ張りであるということだと言われます。自分の人生はさもうまくいってるように見せることに力を注ぐとき、助けが来ないのです。しかし彼にはそんな余裕はありませんでした。何しろ数時間後には命はなくなってるんですから。彼は自分の無力を徹底的に認めたのです。自分には自分の過去を変える力がないということを認めました。どんなに後悔しても昔には戻れないということを認めたんです。確かにどんなに憤ってみても、悔しがってみても、すでに起こってしまった出来事を変えることはできないことですね。 さらに自分には周りの人をコントロールする力がないことを認めました。彼の周りにはおびただしい人々が死刑執行見物にやってきてたんです。しかし彼にはその人々を追い払う力はなかったのです。さらに彼は自分をダメにする習慣や行動をやめる力がないということを認めざるを得ませんでした。彼は十字架にかかるまで暴走し続けた人です。もし捕まっていなければ、今でも強盗殺人を繰り返していたかもしれません。彼は自分の罪と弱さを洗いざらい認める言葉として、十字架は当然の報いだと言ったんです。キリストは彼に答えました。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいますと。キリストは心砕かれた者のそば近くにいらっしゃる方なんですね。罪を悲しむ罪人の祈りを聞かずに折れない方。それがキリストです。おそらくこの死刑囚の家族は誰も姿を見せていなかったと思います。あらゆる人から嫌われ、憎まれ、あざけり倒されるそのどん底の中で、キリストは私が一緒だと言ってくださったんです。キリストはご自分の体力がみるみるうちに衰弱していくのが分かったと思います。何しろ十字架というのは体をたった三本の釘で貼り付けにしてしまう処刑です。腕が伸びきって横隔膜が引っ張られ呼吸ができなくなってしまうんです。そんな苦痛の中でキリストはこの人に語りかけました。まるで人類はこの人しかいないかのように私が一緒だとおっしゃったのです。さらに今日私と共にパラダイスにいるんだよと約束してくださったんですね。キリストはご自分を救い主として信じる者の罪を許すだけではなく、永遠の住処のお世話までしてくださる方なんです。なぜそんなことができるんでしょう。この犯罪人の罪は、キリストが一切合切身代わりに背負って永久に処分してくださったからです。そしてキリストが処分した罪は、この犯罪人の罪だけではありません。あなたの罪もキリストが永久に処分してくださったのです。ある地方にとても人気者のおばあさんがいました。なぜ人気者だとわかるんでしょう。実はこのおばあさんが亡くなった時、人口3000人の村で1500人が葬儀に集まったからです。なんでそんなに集まったんでしょう。この人は有名人のお母さんだったんでしょうか？いえ、違います。じゃあ元アイドル、元タカラジェンヌなんでしょうか？いや、違うんです。小学校の先生をやってた普通のおばあちゃんなんですね。それなのに、その村の人口の半分がお葬式に駆けつけました。彼女はたった一つのことをしてた人なんですね。それは、教え子の店でしか物を買わなかったそうです。近くにスーパーが進出しようが、ディスカウントショップができようが、100円ショップが出てこようが、そこでは買わない。値段が高くても、わざわざ教え子たちのやってる個人商店へ買いに行ったんです。自分が着る服だって、ブランドなんか全然気にしない、生徒の服屋で買うんです。彼女にとっては、一度でも教えた教え子は、生涯教え子だったんです。一回でも彼女に教わったら、たとえ小学校を卒業した後でも、彼女にとっては生涯可愛い教え子です。そして彼女の使命は、教え子たちの応援をすることでした。それに一生かけたんです。そして、キリストのもとに身を寄せた者は、一生キリストのものなんです。イエス・キリストを自分の救い主として、ひとたび受け入れた者は、永遠にキリストのものです。キリストはあなたを永遠のパラダイス、永遠の天国までサポートしてくださる方です。このキリストと出会うことが新しい人生の始まりです。ぜひあなたもイエス・キリストを信じて救われてください。心からお勧めしたいと思います。